始まりました居酒屋185回目の配信でございます。
あれ何今のまま何、はい、お化け通った
今ちょっとイケメンが通
ったイケメンが、
はい、
さあ、皆さんも元気しておりますでしょうか。
はい
はい、はい、なんかさ違う、うん、さっきまでさすごいうるさかったじゃんここが、
う
ん、でもお茶に静かになってさ誰か通っただけでちょっと気になっちゃう。
さっきもね、すごいなんか合コンしてるからごとがうるさかったのよ。
なんだよ、同じだよ。
そいつね、いやそいつらの声に負けじと声張ってたから。
あそう、メンボなんかすごい通ってたよ、今日。
あ、本当
だ
よ。
だって、春川ですってもんね、これ。
あ、メンボ
春川でもいいです。
そう、そうそうそう。それに感銘されて私も、
ね、なんだよ、頑張ったんだな、メンボ。
腹からチンポンメンポンですって言ってた
ちょっと待って、腹からチンポンメンポンですって言ってたの。
そう、もう今日は
あいつどうしたんだ、一体
あの、絵の作成でしたよ。
あ、そうなの。
はい、絵の作成
バカじゃないよ
どうせみんなセックスとかするしとかって
言ってたの、
はい、あ、言ってた、言ってた、言ってた
セックスって言ってました。
マジで、はい、メンポンが、はい、メンポンから、メンポンの口からセックスが、
メンポンです
よ、
バカじゃないの
今日もどうせやりますって
言って
ました。なんだよ、今日帰ったらやりますって
言ってました。やれになってんのかいな、もう
なんか疲れてみたね、いろいろ。転職もして、引っ越しも終わって、ね、
はい、
それさってんだよ、
はい、自己紹介でございます。
はい、
はい、チンポンたっちゃんです。
はい、タンポンリエビーです。
あー、ビンボパリミキ遅いよ、もう
遅いよ。さあ、オープニングトークです。
はい、
今回のオープニングトークテーマはですね、
はい、
実は私、まるまるが苦手なんです。
はい、苦手。
はい、苦手、
うん、
俺、節約が苦手。
あ、ほ
んと
私も、節電。
あ、俺もダメ。
ダメや、
うん、
なんか欲しいと思ったらすぐ買っちゃう。
あ、俺それは我慢する
。それは我慢する。
だって買えるってことは金があるってことじゃない。
だってもうギリギリまで買っちゃう。
マジ
で。
私ほんと苦手なのは節電とあのお掃除。
マジで。
うん、
お掃除は俺も、あ、でも俺もね、久々に掃除するって気持ち
いい、ね、節電。私だってほら、このご時世よ、あの、なんだろう、もうエアコンガンガンつけっぱなしだし、で、エアコンつけて電子でチンして、うん、あの洗濯機のドラム缶の、
うん、ドラム洗濯機、
ドラム
缶エアコンつけてテレビつけて風呂入って洗濯機ドラム缶か、
ドラ
ひどい、
ドラム式の洗濯機で、あの乾燥機付きの洗濯機なんで、それプラス浴室の乾燥機もガンガンつけてます
みんなが一生懸命停電になったりとかして蓄えてる電気、あなた一人で使ってるのか。
そうなんですよ、申し訳ございません。こ
何様、
何様
ごめん、ちんこ、ね、
でも掃除ってどれくらいのペースですか。俺週2かな。
週 2?
掃除、洗濯、両方でやっぱ週2。
レビューは
平川、
ね、最近なんか人がレイズするようになってるので、結構に、うん、あの頻繁にやる。
それまでは、
それまでは
月1。
それまでは、いや月1。
あ、本当に、
うん、
無理。
いや、ゴミはしてるけど。
いや、ゴミは
してるね。またほこりとか溜まるじゃんね。
溜まんね。
いや、溜まる。
溜まるよ。
溜まんねって言ってるだけで溜まるよ。
マジで、
マジで、
マジで。
パリパリ。俺はひどいよ。
ひどいの。
俺はひどい。いや、だってあのね、あのね、これね、まあ言い訳なんだけど、あのうちもう今ほとんど寝にしか書いてないじゃない。
そうなの。
だって朝早く出て夜遅く帰ってきて寝て起きてもう会社だから、う
ん
う
ん
う
ん、でもほとんど休みないって言ってたしね。
そうだから、先月なんかもう1ヶ月まるまる休みなかったから、だから1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回に、
テント部屋みたいな感じなの。
まあまあまあ、
食べなんテント部屋。
テント部屋。
ああ、それ
かもテント暮らしみたいな感じ。
そうそうそうそう。だからもう
洗濯物とかはもう溜まっちゃうでしょ。
じゃあ明日の仕事なの？
いや、明日は休みって言われた。あのね。
とか良かったじゃん。
あのね、3月がめちゃめちゃ忙しかったのよ。本当異常なぐらい忙しかった。
年度末だもんね。
そう。だからでもうちあんま年度末関係ないじゃん。
あ、そうなんだ。
4月も忙しいらしい。
あ、
だって当初2月の末の段階で、うん、お前多分9月まで休みねえぞって言われたからね。
うそー、自殺したい。
いや、俺絶対休み必要だろ。
ねえ、休みないと人間リフレッシュできないし、明日への活力を蓄えられない
でしょ。
仕事が楽しちゃいけどね。
ある程度休みが必要。
まるまるが苦手です、
はい、
苦手で苦手、
苦手
な
これ、これ苦手なもの
変える。
なんで決めるんだよ。俺の苦手なものなんで DP って
言うの。それ厳しい話でしょ。
DP が苦手なんだね、帰りね、
はい、
あ、でもね、俺もね、あのね、虫苦手かもしれない。
俺もダメ。
俺ね、意外に虫苦手だなっていうのはね、
虫は平気。
あ、平気なの、
うん、
俺
嘘つけ、セミ嫌いじゃん。
え？
セミ。
あ、そっか、セミ、あ、セミ虫？
セミ虫よ。
動物じゃないの？
あ、完全に虫よな。
昆虫じゃん。
完全昆虫
だよ。あ、私の中ではもう小動物だから。
小動物ね。
もういい。え、何が嫌い？特に。
もう。いや、最近だから、あのね、玄関に G の死骸が、G の死骸があったんだけど、俺
G って何？
G だよ。
あー、あ、全然平気。私すぐ使ってベシってやったよ。
あのね、俺ね、最近なんかね、G を見るとね、ピタッと止まる。
私
動きが止まる。
この6年ぐらい G 見てないですよ。
あ、でもうちも越してから一切見てない。
私も見てない。自分家で出たことない。
あ、だからあれだよ、今まで食べ物とかなかったから引っ越したところは。
え、
デビッドコマンは清潔なんでしょ。
うん、
え、
うん、なんだろう。
あ、でも俺こまめに掃除してるかもしれない。
あ、そうかもしれないね。
私なんてお部屋だけど、汚いじゃないけど、
お部屋、
そう、汚染のね、
汚染の
汚い方の、
そう、汚い方だから、虫とか湧いてもおかしくないのに、ゴキブリ
何回だっけ。
4回です。
あ、4回だからだね。うちも4回だから。
気密性が高いんですよ、うちのマンションって。なので、
いいとこだ。
ハイビー的なことです。
ハイビー、
うん、
コバエは湧いてると思うよ。
コバエ、
もしかして見えないだけでさ、自分の周り回ってかもしれない。
気分症だと思ったら本当は小林だった。
実はみたいな。
あ、なるほどね。
そんなアホな、
うん、あ、でも G 俺も苦手、うん、
あとはよ、俺ね、もう皆さんね、ご存知だと思うけど、時間を守るのが苦手。
あ、今日はしかない、
ね、まあ、今日はしかないけど、まあ、いつもそうだから。もう、う
ん、プライベートでもやっぱそうなん。
あ、でもね、今の会社入るようになって、うん、やっぱり会社が厳しいから、うん、遅刻をしないようにはなって、ちょっとマシになった。
あのね、
これからね、
会社の出勤時間は最低限守るけど、うん、プライベートの約束事、うん、まあまあ遅刻するね。
まあ、俺もだね。
で、本当になんか、時間にルーズとかじゃなくて、読めないんだよ。
いや、ルーズなん
だろう。読めないって何よ。
だから、何時何分にここの駅に着きたいなって言って検索するじゃん、うん、まず。で、その時間で合わせて、あ、じゃあ何時何分にこの駅に着かなきゃいけないから、何時に起きて、何時にお風呂に入ってっていうほど計算とかするじゃん。
逆算するね。
逆算するじゃん。その逆算がうまくいかない。
それはルーズなんじゃない。
ルーズじゃなくて苦手なの。
だってあれ、じゃあ6時半に起きれば間に合うって思って、うん、6時半に起きられないって思っちゃう。
起きれる。
起きれる。
あー、でも大体さ、例えばその着駅が設定を何分前にする、うん、俺10分前にするのね、うん、10分か15分。
あ、うん、着駅はだから6時に間に合う、6時待ち合わせだと6時着駅し
だから
って
でも
バカ
いいじゃねえかよ。真っ白くねえんだもん俺。
あ、真っ白くねえ。完全わがままやん。
本当だよ。え、何
だから、その10分前に設定したのとちょうどぐらいじゃん。
わがまま言われた。
ちょうどぐらい。
ああ、待ち合わせ場所には俺10分前に、
うん、ああ、もう
で、その待ち合わせ場所に行くのに使用時間を考えて、その駅に着く時間も何分前とか。
何かしらの妨害が入ったしね、なんか電車が遅れたりとか。
それも含めて考えるよ。
あ、本当、うん、そう、だから俺もそこら辺考えると、もう30分前ぐらいに設定しておかないと間に合わない気がするんだよね。
今回の職場でちょっと変わるかもね、やっぱり。
うん、
うん、
ね、
ちょっと微妙に、
ね、私もさ、今日さ、出かけに、うん、あれやれこれやれって検査とかいろいろ、
あ、
シールとかされちゃって、え、今ですか先生みたいな、うん、そう、それでちょっと今日増えちゃったの。
だから今日メイポンもリエピンもパリパリも増えたじゃん。一人でここで30分ぐらい待ってて、超寂しいと思って。
収録していけばいいか。何がする。
やだよ。
いたか。いやー。一人でもう。楽しそう
だよ。で、今回も楽しんでまいりましょう。いたか。
いやー。ビールおかわり。
おかわり。 ティエピーです。
あ、違う、バリコちゃん。
びっくりした。
はい、じゃあアリエナイテス1個いきまーす。
1つ目です。はい、
下道すぎる鳥小屋。
あ、
鳥小屋とはその名の通り鳥たちが生活するための小屋である。動物園にあるような大きなものから学校などにもあるような中規模サイズまで種類は様々だが、鳥小屋と聞いて真っ先に思い浮かぶのは小さい家の形をした木製のタイプではないだろうか。入り口はドアではなくてまん丸の小さい穴。ここから鳥たちは中に入り巣を作ったりするのである。しかしもしもその穴が絵だったら、
え、
絵だとしたら、
かわいそう、
ドリンクじゃんと。
あ、鳥だけにね、
はい、いや、
わあ、もう殺して、殺して、俺を殺して、お手本。海外の画像サイトにアップされた一枚の写真にはまさに下道としか言いようのない、
本当下道だね。
自宅の鳥小屋が写されている。
はい、
家を作って足場をつけ、そして穴を開けるのではなく黒い絵の具で描いただけ。
うわ、
つまり鳥たちは絶対にこの小屋の中には入れないのだ。
最低。
ひどい、ひどすぎるよこれ。
何のために。
これを人間の世界で考えてみると、もしも急にお腹を壊し便意を感じた時、やっとの思いでトイレを発見し安堵の表情でドアを開けようと思ったら、そのドアが単なる絵だった。考えるだけでも恐ろしい。きっと鳥たちも同様に嘘っきーと怒り浸透に違いに違いない、何怒り浸透さんに違いない。そしてこの嘘鳥小屋の穴開け改造をキツツキにお願いするに違いないと。
なるほどね、
うまくまとめちゃったなこれ。
で、何のためにこれ。
いたずらでしょこれ。
いたずら、鳥に対して。
これなんで、あの動画かなんかでアップされたのかな、
わかんない。いや、画像サイトだから、
ね、ああそっか。
あ、
これぶつかったとことか見たいよね。
そうね、鳥がね、 ね、あれあれみたいな、ね、
バーンって
よくさ、ほら最近さ動画サイトを そのまま持ってきた番組やってんじゃん。
ああやってる。
動物のそういうおまぬけ動画とかって超だよね。
うわ、あれ面白い。
自分のケツの穴指突っ込んで、でまた自分の匂いかいで、うわ、ん、って倒れていっちゃう猿とかさ。
そうだね、
そうですね。
猿何をやってんだ
ろう。やってるんだよ。すっごいボリボリボリボリね、指入れてたよ。
そこそこほじるね。
そこほじるね。
それなんかまあいいや。
すごいよ。結構でもさ、YouTube とかアップされてるそういう動物動画って結構面白かったですけど、
うん、
なんかそうだ、あのさ、あのほら、プロペラが回ってる、あるじゃん、あの
シーリングワンみ
たいな。そうそうそうそう、あれに猫がぶら下がって、ぶら下がってって、ぶら下がって、それぐるぐるぐる回ってるっていう動画とかあった。
それね、猫が楽しんでやってたの。
わかんない。
楽しいのかわかん
ないけどね。
楽しいにゃーとか言わないから別にね。
楽
し
い
にゃー。言わないからね。それあれじゃないの、飼い主がこう手をこうファンにね。かけてテロテープで止めたりとかして
どんだけこれ以上危険。どうだよそれ。
動物虐待だよ。
なんかでも今まで YouTube とかで見た動物のなんかある、
あの犬と赤ん坊が戦ってるような動画とか。
あーあーあるある。赤ちゃんの方が割と強いんだよね。
嘘、い
や犬の方が、あの犬の方がすごく強かったけど、
なんか猫ワンチョ食らってる赤ちゃんとかいたよ、バンバンバンバンバンバンみたいな。しかも両手で
みたいなやつは、なんか、ほんと性格の方の赤ちゃんの方が、無意識やってるんだろうけど、なんか老犬を、なんかこう、いじめてるみたいな。
あ
悪気もないんだろうけどね、なんか物心ついてないから。うん、
なんかあの犬、あと犬と猫がなんか一緒に共存してるみたいな。
あ
れが可愛らしい。
なんかだから、天敵だと思われてる動物同士が共存し合っててっていうのがあるよね、
今ね。落ちてあげたりとか
して、ね。そう
すごいいいよね。
なんか猫がまっしぐらに窓の方向かってたんで、多分窓しか見えてないけど、その手前に溝があったんだね、そのままハマっちゃったとか。そうなんですよ。
結構やってるよね、ああいう
番組。結構ね、
動物もやって多いよね。
多い。しかも、超きるよね。なんか、本当にさ、素でやってるからさ、
うん、
なんか、受け狙いじゃなくて、
うん、
すごい面白い。
うん。
うん、あの、闘牛に挑んでるおっさんの動画とか、
あー、だだだだ。
水で戦ったりとか。
でもこれも鳥小屋は悪趣味だな。
悪趣味だな、ね、
でもなんかぶつかるところ見てみたいね、やっぱね。こういう欲求からこういうことやるんだろうね。
だろうね。じゃあバリバリ真っ先やる。
盛り上がりたいね、なんか。
いやでも、でも自分がそういうことされたらとかと思ってないと恥ずかしいけどね。まあね、
昔はよくあってたドッキリテレビ
あったね、
うん、ああいうのがすごい昔のね、うん、あの誰っけ、なんとかおっさん、
あ、コラーって
コラコラコラおじさん、
あれとか超ムカつくと思う、絶対、う
ん、あれ言われてやだね、うーんちゃうもんね。
あれみんな驚くだけだけどさ、コラーって言われたらねーんとか言うやついないの。あれ
芸能人だから、あれ芸能人だけだったからか
な、まあね、でもさ、でもさ、普通に歩いてたりとかして、うん、いきなりコラーとかって言われたらで、だって
なるよね、
かっこいい
ね。
で、そうなった後にえあってなっちゃうか、えー、なんで今何何何何って思う。
しかも平然とすぎてくじゃん、あの人。
そうそうそう、コラーって言った後、シラーンって言われすぎるじゃん。
俺多分ね、あの横でコラーって言われても自分に自覚がないから、うん、はっていう感じになる。誰か怒られてんのかなみたいな
感じになる。ブルークッションとか、あ、わけないの分かんない、落下ものとか、
バンバンバカバカバンバカバカバンバカバカバンみたいな。
あの今までに見たそういう、ほら昔やってたよそういう踊るかせるもの、
ドキリね、
ドキリ、なんか印象残ってるものある。
俺あの詐欺かなんかのあのところに行って、芸能人がなんかあのおまじないをするとなんか不幸が取り払われますみたいな。知らない？
知らない。
そのおまじないがそのキリドっていう、
あ、知ってる知ってる、それ
キリドっていう、その
キリド
おまじないをずっと言ってる。
そうすると
キリドキリドキリドキリド、結構もう全然本人気づいてなくて、一生懸命こうキリドキリドって、一生懸命ドッキリドッキリ言ってね。
そうそうそう、
あったよね、懐かしい。で気づいて、ああみたいな、
あったね、あのなんだっけ、あの朝のなんだっけ、あの
あ、寝起きドッキリ、
あ、寝起き
とかあったりとか、あと廊下からいきなりなんか
手が、
そう、なんかパーンって出てきたりとか、
あるあるある、
そう、ブーブークッションとか、
あー、ブーブークッションね。寝起きとかって結構ね、序盤は普通に寝起きだったけど、終盤とか、あと他の番組でやってる寝起きとかひどくない？
あのさ、ビートってやつかな、うん、あのバズーカな
ら、あ、バズーカ、
あ、ひどいね、
ひどいよね、
出てていきなり音声にぶち込まれるとか
あれとかひどいね。
俺あのアイドルのなんかあの歯ブラシをガッて口に入れちゃうとか、
うん、
やった、まあ、田代正か、スクワマンとかがやった、
うん、
懐かしいね、
うん、じゃあ次行きましょうか、
はい、
次です、さて、はリフィーね、
はい、
はい、
はい、一人でしゃぶしゃぶができるレストランが激うま、
うま、
はい、女性も抵抗なく入れると人気にということでございますね、はい、焼肉屋や、居酒屋、しゃぶしゃぶレストランなど、どうしても一人では入りにくい飲食店ってありますよね。
あれね、
男性でさえ一人で入ってる人が少ないのに、女性ならばなおさら入りにくいものです、
うん、
しかしこのしゃぶしゃぶレストラン神戸ならば、女性が一人でも気軽にしゃぶしゃぶできるんです、なんと、自分専用の鍋がテーブルに埋まっており、一人用のカウンター席もあることから、恥ずかしげることなく一人でじっくりとしゃぶしゃぶができますと。
しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ、はい、このしゃぶしゃぶレストラン、神戸はタイの首都、あ、外国なんですね、
そうなんです
か、はい、タイの首都バンコクにあり、タイ人や日本人旅行者に人気のスポットとなっています。日本にないのが残念ですが、ファミリー客からカップル、そして女性一人のお客まで多く訪れているとのこと、価格もかなりリーズナブルで、うん、なんと一人600円で食べ放題、食べ放題、牛肉、豚肉、鶏肉、海鮮、野菜、フルーツ、デザート、ドリンク、本当に何から何まで食べ放題の飲み放題、記者が取材をした時も一人でしゃぶしゃぶをしている日本人の女性客がいました、しかも衛生面を考え、肉や野菜が全てプラスチックのパックに入れられているのです、つまりホコリが舞ったり、 客が咳をしても食べ物は衛生的なままというわけですね。これは日本でも稀な衛生管理方法なのではないでしょうか。しゃぶしゃぶレストラン神戸はバンコクのショッピングセンターマーブンクロンのレストラン街にあります。バンコクの中心部にあるので観光ついでにしゃぶしゃぶを食べてはいかが、食べてみてはいかがでしょうか。ちなみにカップルでいたとしても鍋は一人一つなので同じ鍋を二人で使いませんということでございますね。
すごいね。
一人一つ。
ちょっとこれあの、うん、鍋が机に埋まってるんだよね。
そうそうそう。埋まってる。
これカップルで行った時は
だから一人一人使うんです。
一人一人使う。
そうなん
だ。使う。へえ。なんか寂しいねなんか。
面白いねでもね。
あ面白い面白いけどね。うんうん、
でも本当にガッツリ食いたい時は。
そうそうそうそう。なんか逆に恥ずかしいもんね、うん、一人で行くと。一人でなんか行くとかある？
一人まあだって基本的に一人だよね。
牛丼屋
とか。牛丼屋とかね。サイゼリアとか行く一人でも行くよ俺。
まあ全然行く。
あ私渡美一人で行く。
渡美
さん。
はい。
すごいね。
あでも昨日開拓したお店があって、なんかアメリカンレトロなお店があってずっと行きたいと思ってたんでうちの地元で、うん、で、行ったんだけど。なかなか良くて、なんかそのさ開拓するまでがすごい緊張するんだよね。
そうなんだよね。
1回目がね。
そうそうそう。常連さんがいっぱいいるお店なのかなとか、カップルが多いのかな、若い人が多いのかなとか、客層とかすごい気になるし、
なるなる。
だから女子一人で行って足元見られて、なんだろうなって思われたら嫌だなとかって思ったりするんだよね。だけどなんか若い女子じゃないからもう私の場合はいい。なんだろう、あのまあ結構割といろいろところに一人で行っちゃったりするね。あの天ぷら屋さんとかお寿司屋さんとか。一人で行く。今日はどうしても天ぷらが食いてーとかと思ったらあの天ぷら屋さんに料亭ではないけどほらあの天ぷら屋さんってある
天屋じゃなくて
天屋
じゃない天屋じゃない天屋じゃない
天ぷら食べさせるお店あるからね。
行ったことない。
そこにあのビンビンショツとかつって
俺も一人では行ったことない。
手着でさガ
ッツってああいいねなんか、
はいはい、
でも昨日行った店が本当良くて、うん、
どういう感じの店。
どんなお店な
の
バ
うん、ショットバー。
ショットバー
で、昼カフェ。
ショットバーはさ、一人で行きやすいじゃん。
でもなんか、常連客がいて、逆に入りづらかった。
わかるわかる、その気持ち。
で、おっさんばっかりだったもんね。
あー、おっさんばっかり で、
とりあえず、
新庄の常連ばっかりだと嫌だよね。
飲み屋行きたいと思ってて。うん、で、まあ、とりあえず入って一杯だけ飲んで、でも、うん、最後会議するときにもういいんですかって言われて。
はい、
あとりあえず下見なんでって言ったらなんか
とりあえず下見なんで
ってそしたらもう若い人が来てくれると嬉しいですみたいななんかどんどん話しかけてくれてマスターがいい感じの人で
新規開拓したいんじゃないの若い方は。
なるほどね。
だから今のこの客に満足してないんじゃないの。本当はもう違う若いフレッシュな男の子たちとか女の子たちに来てほしいんだけど、ね、あれあれあれいつの間にか地元の おっちゃんが居座っちゃったよみたいな
しかも食べ物飲み物もう全部399円で。
あいいねそれ
オール
オール
例えばさ、食べ物はどうなの。
スパゲティとかポテ
ト。399なの。
うん、普通にあるよ。
へ
カレーライスとかも
いいね。
じゃあガッツリ系じゃない。
ガッツリ系だよ。で、本当にもうマスターも気さくで、ね、
味は
味は、ね、ビーチか、シャンディゴしか飲んでないから。
あ、そうか
下見だったから。
ちょっとあのさ、カウンターと
カウンターまあ 2席とあと、まあ、テーブル席がちょこちょこ
あ、
そんな感
じですか。狭いからね。じゃあさ、なんだろう、カレーとか頼むと店中カレーの匂いが好きなような感じ。
多分ね、多分ね、作ってる段階でも匂ってくるよ。
そうだよ、作ってる段階で匂いよね。
そうだね。
でも結構いい感じ
のマスター一人でやってる感じの
だったね。マスターいい感じの本当に30後半
以後
以後以後コップ行く打ち止めたり
と
か。
マジかい。
マジ、
うん、いや俺昔あの高田馬場で飲んでた時があって、
うん、
その時に、ね、いやあのねやっぱり 2,3 人ぐらいで飲んでで、やっぱりその高田馬場のショットバーがあって、うん、そこに最初のうちは2人で行った2人とか3人で複数で行ったんだけどたまたま1人でフラフラする時があって、うんここどうしようかなってなんか2人で今まで行ってたのに2人とか3人で今まで行ったのに1人で入るときってなんか緊張するんだ
よ。わかるね。それはある、それはある。
それを超えるのがすごく勇気がいったけど、うん、意外に1人で入っていいなと思うと常連になれる
んだよね、うん、なっちゃうね、うん、
でさ それが特にほらしゃぶしゃぶとか、
そうだよ、焼肉とか
普通さ、焼肉とかしゃぶしゃぶとかって大体仲間内で行くじゃん、絶対個人とかでは行かない、
行かないね、
その炭火に関しても、鍋にしても、誰かと一緒に囲むっていうのが常識になっちゃったからね。
そうそうそう、う
ん、俺結構そういう
立場、虚しいで、虚しいで炭火焼きを一人で焼いてる、
へそう、だからこういう逆にカウンター席で埋まってるっていうのが入りやすいかもね、
で、あえて一人用っていうのを個人用っていうのを設定してること自体がもうすでにいいよね、
受け入れ体制ができてる
から、そうそうそうそうそうそう、あえて一般のなんかテーブル席にあのわざと個人用に1個2個作ってるわけじゃなくて、全部がそういうことなんでしょ、
そうそうそう
そう、だからそこいいよね、
そうそうそう、
でもタイみたいなところでもそういうなんかその核家族的とかその子を大事にするような日本の最近の印象とかあるじゃない、そういうものを取り入れてるんだね、
多分ほらタイとかもほら日本食ブームっていうか日本人の顧客とか日本食を好む外人さんが多く来るからあえてそれ狙ってんじゃん、
逆に俺はタイはタイのスタイルを貫き通してほしいなってのがあるんだよね、まあ、
このサービスが日本でできたら本当に、
私もそう、私もね、
まあ、そうだね、
日本でできてほしい、これそしたら私行くよ、
俺も行きたいね、
もしかしたら合うかもしれないけどね、
う
ん、でもまだちょっと知名度が低す
ぎる、そう、ね、神戸ですもんタイトルが、店名が、店名がね神戸、
タイなのに神戸、
神戸だよね、でもしゃぶしゃぶっていうもの自体が日本だからじゃない、
なんかそうだね、だからもう日本食に憧れる、
そうそうそう、
あのね外国人が発想しやすいよね、状況じゃないですか、
みんな一蘭っていうラーメン屋知ってる、
知ってる、
名前は知ってる、
リブ知ってる、
あのなんか
一蘭
あ
れそう、
あの仕切りがしてある
っていう、そうそうそうそう、うん、あの一人一人こうラーメンに集中して食べられるみたいな、
こういう感じ
ちょっと嬉しいかも、
だからブロイラーのニワトリになったみたいな気分になるっていう、だから鳥の顔見えないんです、
ああ
そう、あのねなんかのれんみたいなところがする
だけど、そうそうそう、
ラーメンだけ出てくる、
昔のラボホみたいよね、
そうそうそうそう、知らないよ
そう
だ
対面でなんかこう、
あ、鍵がピロッと出てくる
んですよね、そうそうそう、できない感じ、
うん、そうそうそう、
うんうん、
食事とかもさ、あの、うん、小窓から出てくるとかさ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
懐かしい、
スルッと鍵が出てくる感じ、
いまだに埼玉のお口ではある、
あ、そう
ね、
あ、地方にあります
ね、あるよね、
うん、
というわけで、以上です、はい、ありえないですでした、
はいよ、
なんでラブホで閉まったのこれ、
ラブホで閉めるってすげえな、
以上です、じゃあ投稿の願いパリパリお願いします、
はい、はい、投稿のお願いです、はい、居酒屋では各校内の投稿ご意見ご感想をお待ちしておりますと、ソーシャルネットワーキングサービスミクシー内にある居酒屋コミュニティのトピックにコメントをしていただくか、投稿用メールフォームより送信してくださいと、投稿していただいた方には私パリーミキ特製のノベリティグッズ居酒屋のステッカーバズ2をメンバーのサイン入りで差し上げますと、そして居酒屋にゲスト出演したい、私の番組に出演してほしいという出演依頼、企業様からのうちの商品を紹介してほしいよというおすすめドットコムへの投稿、居酒屋で流してほしい楽曲や CM などのご連絡などもこちらから受け付けておりますと、
お金
もちょうだい、なお月1回の収録のため採用まで時間がかかってしまうかもしれませんがご了承ください、よろしくお願いします、
はーい、
磯野君、まあいい
や、やっぱそれでね、やっぱ
福田くんか
あの、あれ知ってる、
赤子さんだよ、
アズマンガ大王のさ、チオパパ、
あー、
あれ、赤子
さんだね、
そう、赤子さん好きやな、
チオパパ、
チオパパ、チオパパ、
チオのパパ、あのね、変な生き物、
猫っぽいんだけど猫じゃない、猫だと言われると怒られる、
え、わかんない、
俺それ面白いな、
若元
さん、さあ、パリパリから、
はいはい、
新曲発売のお知らせがあるそうで、
はいはい、
はい、何か出るそうで、タイトルは
抱かれて神戸はい、
いつ発売なん、
5月の23日の発売
マジやか、もう早いね、
早いですよ、もうあの赤羽限定ですけどね、
例えばなんかミニライブも開催
されるそう、あの赤羽の新生堂ではい、赤羽の新生堂であの5月の23日発売日当日に
マジやか、
はい、
じゃあ24日に握手会をそこでやる、
本当に
え、赤羽でやるの、
赤羽
偶然だね、はい、前の日だからね、僕行けないけどごめんね、
すいません、大丈夫です、
はい
はいはい、はいはいはい、
抱かれて神戸抱かれてそういう歌なんですよね、 ね、まだまだ発表できないから。
ああ、そうだね。そういう的な感じですね。
そう、触りしかない。
触りしかね。
はい。
作曲が、
はい。作曲が誰なの？
作曲はね、あの堤恭平ね。ちょっとメロディアスな感じでね。
そうなんですね。80年代ですね。
80年代って、はい、大好きなんでね、
はい、
ね、
は
い、いい人生。はい、で、リエピもなんか、うん、ね、なんか。
そうなんですよ。もう先ほどからずっと宣伝させていただいておりますけれども。
写真集はね。
え、あの、今度あの、PV が新
しい。PV が
PV が、
はい、はい、発売
あ、PV 集が出るんだよね。
そうなんです。あの、ダイエット、ボリューム1、ボリューム2と同時発売だった
り。あれじゃ、あの、ファーストシングルのあの曲から入ってるでしょ？
あ、そうです。
あれじゃあね、どんな曲だ
っけ？なんだっけ？
メビウスの、
メビウスの、
はい、ああ、メビウスの、わあ、どの音だっけメビウスの、
メビウ
ス、それ完全パブリやんけ、完全パブリやんけ、それ、
さっき変わる、
さっき変わ
る、アスカリオです、
メビウス、
俺完全に俺あの人かと思った、3人組のあの人かと思ったよ、
ケンティンさんだと思った、よくね、あの似てるって言われるんですけど、そこだけなんですよね、サビの部分でちょっと
エースか量ちょっとバグってんじゃないですか、それなんか、
まあそれも男性のうちなんです
けど、曲のイメージとしては何を、
そうですね、あの壮大な宇宙の
壮大な宇宙のね、
ね、はい、
あの白いロボットが活躍したりする
やつ、以上、いかがでした。また次回お会いしましょう、
はい、
こんな感じでまた次回からお見せていきたいと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう、せーの、
げんちゃんげんちゃん、
めいちんぽん、
めいちんぽん、はい。